御所の一大事は解決ついたかと。こう言うたら、まあ、目つき二辺はあんたんとこへ目やらして待って、聞いとるでな、もと聞いとるでっちゃって、お前信じとるかっちゅうたら、まあ、違いはね、じゃろとは思うけどもな、もと、そらあかん。なほら、本当の安心じゃねえがよ。また聞かなあかんぞ、85にもなって。財産を付け替えるのが税金が怖って、どもこも並んで、それでしないようにしとる。アホなこと言うなくすな。そう言うて今朝も笑ってきたんですけど、お互いにね、死というものを考えたらね、どんなのんきな人でも真面目にならざるを得ないですよ。だからどこのお症状にも、まあその、出る息はいるを待たんとか、電光長老の命とかね、本当に一寸先蔵の闇ちごとね、稲本のね、渡辺さんといううちで、わしが8月の12日の話をした。そしたら、この新政のね、安井正一か、あれ、同じ日に召集受けてね、ほんで、呉の海兵団へ一緒に入ったんですよ。だから戦友なんですがね、私はあそこに15日おりまして、安浦の海兵団へ転属をしたんですけども、あれは沖縄へ行ったの。ほんであれは自慢じゃわ、俺は沖縄で苦戦してきた。誰も見とらんで何とでも言えるわな、それは。だけど沖縄のような激戦地において怪我もせずに戻ってきたということは、それはよっぽどお前は要領よう戦争してきた。要領よう中はいい言葉だけども、おそらくお前は墓場の中に隠れとったんじゃろう。沖縄の墓っちゅうのはね、ものすげえコンクリート立派なもんですよ。ほんでこのアメリカの軍艦があれは統治家だと勘違いしてね、その、割烹射撃して軍艦からとっとこどんどこ墓場を攻撃したんや。上陸してきてみたら墓じゃわ。ほんだからまあこれはこんなことやって、ひでえことやったけども、暗いかなんだということで、まあ墓場は攻撃せんようになったんだけども、とにかくまあどんだけ死んだともわからんな。そこに名もな、何も怪我もせずに戻ったようなお前はな、名もな、墓場の中に隠れて要領よ、もうその、夜中になると民家のうち盗みに入っては食べ物食べとったやろがやって、わしのことをむちゃくちゃ言うて、わしもむちゃくちゃ言うたね。だからね、この地方でね、おいそぶえっていうやつは誰もおらんで、あやつだけやで、ね。そら戦友じゃからちょっとも腹ん立たんねん。それでガーガーガーガー酒飲むと大きな声でね、こうやって自慢ばっかりしやがって、でまあ嫁行くばくもねえでな、まあいやガーガーやっとれ、俺はなええ人やで、早う死ぬ昔からええ人は早いちゅうでな、俺は早う上で目やらしてまうでな、お前はガーガーガーガー言って罪ばか作っとれちゅうで手握って別れてきたやん。一週間経ったうちにポコッと死んじゃった。温泉へ行って飛び島の、ほんでご飯食べて大きな声で鼻やとって何にも言わんようになったで、おい正一さんどうしたのったら、まあそんでへしんどうねん。これは本当の話やで。そういうことあんた方目の前に見せてもらっとりながら、俺だけは助言されとると思う？一人も助言されとらんよ。無常の風がぽっと吹いてきて、そしてぶつかって死んだって、無常の風に誘われ、そんなことはね、生まれた時から無常の風の中におるのじゃ。霊言はねえわ。そうしたら一日一日、今日もよかった、今日も生きて待っとったと。そういうことを一日一日喜ばなダメじゃねえ。それは喜ばんようなものは人間というものの尊さを本当に感じ取るんじゃないってことでしょ。だからそういうのが煩悩だらけの我々、煩悩、それはちょっとやそっとの煩悩ならいいけれども、愚足しとん。三つの道具が愚足しとるで、三つ愚足。五つの道具が、お道具がちゃんと揃っとるから五愚足。我々煩悩愚足の煩。その一番の大元が貪欲心に愚痴だわ。これからずっと八万四千の煩悩がこれが広がっていくわけですから、一番のもとは貪欲心に愚痴。貪欲ってね、欲のねえ人はねえで。ほんでお釈迦様もね、欲を離れよとは言うてござらんで、生きとる限りはね、欲のねえ人は一人もねえの。 まあわしゃ年寄ったで欲はありません。アホなこと言うな。どういう欲がのうなった。五欲じゃねえか。食欲、財欲、名誉欲、色欲、睡眠欲、これが五欲じゃない。その中で欲がのうなったってどういう欲がのうなった。全部死ぬまであるんじゃる。まあ説教もやめないかんかな。だいたいそろそろ死ぬなってきて、みんな嫌な顔してやで。ほら食欲じゃない。朝食べてこなんだか。そんなら朝腹いっぺや食べてきて、昼間近になるといつまでやってござんじゃろ。まあ腹がキューキュー言うようになってきて、だからね、朝食べても昼、昼食べても夜のことを考える。朝から晩まで食べることを考えとる。そういうことが食欲だ。だから食欲がまだ旺盛なうちは大丈夫じゃ。これが病院入ってみよう。まあ喉へ何も通らんよな。そうすると食欲はねえわ。それで点滴ちゅうてこの栄養を補給するわけじゃが、何西も東もわからんものにいつまであんなことやっとうじゃ。医者のクソだけや。あら儲けんならんで、あれちょっと抜いたらすぐ死んでまう。いつまででも入院さして、西も東もわからんもん。周囲の者が困ってまうがや、死なずいかず。だからね、あれはまあちょっと抜いたった方がいいけども、ああなるとまあ喉から何も通らんわな。何も食べたねえで。そうなると今までいっぺんも言わなんだことを嫁や息子が言うわ。おばあちゃん何でも買ったるが、何ぞ食べたねえか。あれが食べてえわい、これが食べてえわいってな、そんな危険な時に言うか。もう何を言うてもあれかえこれかえとは絶対言わんということを見定めて、何でも買ったるがどうじゃ。それが食欲がねえんじゃ。まあそうなら使命じゃぞ。だからんな時にね、何にも喉へ通らんで天敵で命つねやどる、そんなものに何でも買ったるが何ぞ食べたねえか、なこと言ったって何の役にも立たんで、まあ説教聞いとってもすーすー忘れるけど、こんだけ覚えといて家へ帰っていって、祖父江さんが言わしたが、天敵やってまうようになって喉から何にも通らんようになってから何ぞ食べたねえか、そりゃあかんげなで、そのくらいの親切があったら今じゃわや。それがその食欲ね。その次財欲。お金のいらん人が一人でもあるか。説教聞いたらとろっとねぶたそうな目で説教聞いとって、おさや銭集めにかからせると急にチカチカの目になって、一番小さい財布の中の銭下げやとんが、あれが財欲という欲がなかったら、お金がいらんっちゅうならねぶた目で説教聞いとると同じようなとろっとした目で財布の中へ手入れて、1万円札でも5000円札でも手当たりして出すおばあなら財欲がなくなったと言える。死ぬが死ぬまで、もうその銭が銭が、そういうね欲が財欲。それからね、この名誉欲っちゅうてね、俺んとこは貧乏じゃなと思っていてもね、人から言われると腹ん立つ。顔でもや、おばあさん、おまやさんは顔して出るな、しかし年寄ったで、で武士は寄ってきたなもんぐらいならまだいいわ、ええ、そうじゃおやもと言えるわ。ところがなんじゃばばさん、おまやの顔は、あ、顔中シワだらけぐらいならまだいいが、シワ中顔だらけじゃがや。言われたら腹ん立っちゃる。それが名誉よ、プライドってね。そういうものを傷つけられると面白ねえの。それが名誉欲。それから色欲。まあ年寄ったら色気見てあれせんと言うけども、死ぬまで余計はねえがちょこっとはある。なあ綺麗なこと言うてもあかんぞ。そんなら夫婦揃っとってね、うちの実さがね、他の若い女の人とペシャペシャしゃべって仲良い話をしとると、ババさん胸の中なんやらドキドキドキドキしいせんか。それが色気じゃがや。なもの今日何を着てこうと思うのも、これは色欲の変形と言うて、人にバカにされんように、まあええ着物やらもと人から認めてめえたやというような考えがあるで、何を着てこうしゃんと思うじゃろ。10本か15本しかね頭の毛でもいっぺんこうやらなめえれめえ。 それが色欲。それから睡眠欲っちゅうのは寝ぶたやつ。朝寝して昼寝して酔い寝して起きている間は居眠りをして寝ずめじゃがや。特に男より女がよう寝る。それで長生きの秘訣じゃげなわ。子供をよけ産んで母乳で子供育てた人ほど長生きしとる。そりゃなんじゃったら父の増しとる時にね、目あやとるやつは一人もおらんの。あのくらい気持ちのいいことはしゃばにねやげなもん。ほんで子供はちゃっちゃちゃちゃちゃ父す、親は親でいい。ほんで子供は父吸ってもちょっとも出んようになるわな、空になる。いくら吸っても出んわ。ほんで変えてくれやいいけども、ちょっとも吸っとってもちょっとも出んで、感触を覚えて父首がちょっとあいつだあいつだまた変えるがまた眠っとん。それで長生きしるて説教聞いとっても、まあ男の人はそう眠らんが眠るばばばせやで。だから世の中によう寝るものが7つある。麹、納豆、猫、子供、ハラミ女、牛とおばば。これが五欲です。異物になっても脳ならんのです。えがね、相手の出方が悪けりゃ娘の言うたことにも腹が立つ。真理の炎が燃える。だから腹の立たん人はシャバにおらん。欲のない人はシャバにおらん。全部欲もあるが腹も立つ。それが人間です。人種社名の夕べまで、命終わる断末魔まで。伏せざる者なり滅せざる者なり、それが凡夫の正体ということ。それが煩悩俗という、やることやることが煩悩で汚れるということです。それが煩悩俗ならわしだけかったら衆生俗。生きとし生けるすべてのものがだんだんだんだんと汚れてくる。それが衆生俗。それから最後が明俗っちゅうのはね、明俗中庸と熟する文字でありまして、明俗中庸ちことはお互い様に与えられた定命が決まっとんの。70年とか80年とか。あの人は病気で死んだ、病気では死にません。定命が尽きるで死ぬ。ほな絶対医者がもうダメだ、 100% ダメだという人でも定命があれば病気では死にません。だから不思議なことがある。これはね、長らく戦争に行っといれて、これはその部隊長だったんですけども、この星さんという人がありまして、それは私の、寺屋もよく来ましたし、あちらこちらも行って、とうとう息子さんが広島へ転勤したもんで、泣きの涙で広島へ行きましたが、それが、まあ、広島で死にました。それがね、92歳まで生きとった。で病院へ毎日行くんですけども、その院長先生が、あんたねこの病院だけじゃねえ、まだ他の病院でも行きなさるか、他の薬でも飲んどえ出るか、わしがどう考えてもあんたの体質は不思議でしょうね。もうとうの昔に死んどらんならんのじゃ。それがあんたこうして元気で、まあ少々は病気があっても、元気でこんな年になってでも歩いて病院へ来るなんてなことは不思議じゃが、他の何ぞ病院へ行って他の薬飲んどへ出るかとこう言って聞かれた。ほんで、え、私は他の病院行っとります、他の薬を飲んどります。どういう病院行っとんのやったら、お寺という病院へ行っとります。薬は何万ダブという丸薬を飲んどります。と言われたら、ポロッと医者が涙こぼれて、そうじゃろう、それは与えられた定命で命が終わるんで、それをですね、病気では死なんのじゃ。それを死ぬまで完全燃焼と言うて、本当に後悔なくあらゆる神経使って、そして死んでいく時は楽に死ねるで、どうかこの病院だけじゃなくてお寺という病院、何万ダブの丸薬を毎日飲みなさいよ。 それはね、本当にね、あの喜び喜び死んでいく人は楽に死んでいく。この間わしの長らく一緒に民生委員をやっておりましたこの長縄さんという人のところのおばあさんがね、それが96歳で死なしたよ。ほんで病院ではまあこれ望みねえでうち移りできゃと。ほんでうち移りできて、その息子が今へ、70じゃな、あれと、もう、おばあ、自分の女房と、それから息子が弁護士ですが、その弁護士と弁護士の奥さんと、4人がおばあさんのそばにこうついとった。死んでいくのわからんや、そばにおっても。それはもう、その、あらゆる神経つけ果て。ほんで、スースースースーと、何にも苦しまずに寝てござるで、そばにちゃんと4人おっても、誰一人がその臨終に合わんや、そばにおって合わんや。そういうね、楽な死に方ができるってことは、体中つけ果てて完全に燃焼して死んでいく人は楽に死ねる。だから、あんた方もね、まあ、何にもやらんでもいいでちゅうてね、遊んどっていかんで、やれるだけのことは、ご恩放射と心得て行わないか。そういう命をちゃんともらってきとるのに、途中で、暴飲暴食したり、不注意のために、あるいは交通事故に遭ったり、自分の命を途中で縮めて死んでいくというのを中庸と。明俗中庸。いただいた命じゃ大事にせないか。それを途中で仲折れをするということを明俗。命を大事にせん。それは昔の話じゃない、今日でもそうや。この五浄ということは現代の世の中に通用するんです。3000年前の話じゃないんです。だからこういう5つの濁りを少しでも明るくその清らかにしていくのには、やっぱりね、これはお念仏がなげないかんちこっち。浄化の御為、国民のため、念仏申し合わせたもうこそ、まことにめでたきことにて候。ただに俺だけよければ世間どうでもええっちゅうわけにいきません。やっぱりみんなが幸せになるのには、浄化の御為、国民のため、互いに念仏申し合わせて、念仏の世界には争いがない、拝み合う世界が念仏の世界、自然に平和になる、家庭も円満になる、そういうことをこの五浄と、こういうことをおっしゃったわけ。その五浄の世において南進の方だと。なぜお念仏の教えが南進だというについてご解釈をなさるわけ。また昼からお話をします。今諸仏の不可思議の功徳を称賛するがごとく、諸仏らもまた我が不可思議の功徳を称賛してこの言をなさる。釈迦牟尼仏、よくあのくたら303菩提を得て、この一切世間南進の法を説くと、この五浄は癖の公浄、賢浄、煩悩浄、衆生浄、明浄の中において、この南進の法を説く、これを人難となすと、御前の座で五浄ということにつきまして、5つの濁り、だんだんと世が末になりますと、正道門の教えで仏になる、悟りを開く、そんな人はおそらく不可能なことで、お釈迦様号上より3000年という長い月日が経ってましても、正道門で悟りを開いて、この肉身から光を放つというような、そういうこの悟った方はまだ一人もないということでありますから、末の世になった今日においては、正道門自力の教えでは到底その仏になる不可能なことである。しからば、この末代の今日、五浄増乱の世の中において、浄惑邪見の我々がどうしてこの仏になるかということになれば、これは異行道、つまり念仏の教えより他に助かる道がない。 だからこれは大無量寿経というお経様、あるいは観無量寿経、阿弥陀経という、この三部経の中に松代俗世の凡夫の助かる道はただ念仏往生しか他にはないと、こういうことを明らかにしてください。だから御前のお勤めに拝読をされたのが、これが仏説無量寿経と、こういうお経様、それから観行阿弥陀経、これがまあ浄土の三部経でありますが、この大無量寿経というのは上下二巻ありますけれども、上巻の方は弥陀成仏の因果といいまして、阿弥陀様という仏様がどういう経路をたどって南無阿弥陀仏という仏様におなり遊ばしたかと、こういった偶然の仏でも突然の仏でもない、いやいや天から降ってらっしゃった仏でも地から湧いてらっしゃった仏でもない、因願修法の仏、まあ仏様というのはですね、これは仏様に見通り、姿がありまして、もう一つは化仏といって、もう一つこの仏様のお姿があるわけです。でこれは真如発祥の理仏といいまして、こういうこの発心仏と、それから応心仏、それから法心仏、それから化仏と、こういうのがまあ仏様なんで、この真如発祥の仏というのは、これは始めもないが終わりもなけらにゃ、あるいは色にも姿にも拝めない、凡夫の目では拝むことができない、しかしどこにでもおいでるという仏様。嫁とチャンバラやっとってもそばで、おい、そう喧嘩やるな、お前ら兄弟同士、念仏の兄弟同士がそう争っておると俺は悲しいわやっちゅうて、喧嘩やっとるそばであんたの目には見えんが涙こぼえてらっしゃる、あるいは誰もおらんと思って自分の部屋へ入って、どんだけたまったやなしてへそくり出て1名2名とやっとるそばでもちゃんと見てござる、道歩いとろうが夜寝とろうが、そばを離れずにちゃんと付き添え詰めのほと、それが真如発祥の理仏、これ始めもないが終わりもない、そういう仏様。それからそういうその目に見えない形に拝めない、そういう仏様ではもう我々は寄りつくことができん、そこで我々を憐れみましまして、なんとか迷いを離れさせ真実の世界へ往生させてやりたい、そういうのを本願と、こう本願ちごとは、これは救いたい助けたいという根本の願いという、それを本願。ところが助けたや救いたやとおぼしめしたとて、助ける力がなけらには我々を仏にすることができない。まあ御前のお座で申したように、シャバのことも未来のことも偶然ということは仏法では認めない、ちゃんと原因があり種があり、それを催す縁があり、種と縁とが和合しなければ結果というものは生じない。ちょうどこの間私の檀家の人が、先生あんたしっかり目は見えんけども、よう見てくださるとわかるじゃろうで、こういうまあ写真を写してきたでいってよう見てください、大きな額に引き伸ばえて綺麗なハスの花の写真を写してきた。これはですね、橋町と言います。今は、そこに今尾という町がありますが、それは今は平田町というこういう名前になった。でこれはですね、木曽川の改修工事を徳川が薩摩藩と言って島津藩にこれをその命じまして、そしてこの木曽川の改修工事をやらしたわけ。それは徳川300年ずっとこう続いたということは、もう徳川家康から家光からずっと代々のこの徳川が、ずっとこの徳川が幕府がいつまででも続くようにといろいろの考えを超えていろいろ手段を講じたわけで、例えばこの殿様たちがお金がもっとお金があると徳川幕府を覆そうというような謀反を起こす、だから有金を使わせるという、そういう方法で参勤交代と言いまして、自分のお城を、まあ、そこに3年なら3年住まいをさせると、江戸にもう一つこの屋敷を構えさせて、 そこでまた3年とか4年そこで当留をさせる。だから日本中の大名が大勢の家来を連れて、そしてこの参勤交代宿々に泊まって、そしてこの江戸まで、まだ江戸に3年おって、またあの自分の故郷へこう戻るということをやらしたのが参勤交代。それでお金を使わしたわけ。だからもうお金がなけらにはもう謀反を起こすということを計画することもできんから、あらゆる大名にはその参勤交代を命じたわけ。それでお金を使わしたわけ。ところがこの薩摩藩というのは五島列島とか、あるいはこの沖縄という方面で里の木をこう植えさせて、それで砂糖を絞って、そして日本中行って販売をしとったんですから、この島津港はものすごい金持ちなんです。また鎖国でありますから外国と貿易をしてはいかんのですけれども、だけども遠い九州でありますので、まあ、役人が出張していても、まあ、幕府の方とは非常に距離がありますので、その役人に前具合に飲ましてみたり、あるいはポケットへお金を入れてやると、そうすると、まあ、見ているんだけど身振りをして貿易を緩いとったわけ。そこでこの島津藩というのはものすごい金持ち。その金を根こそぎ使わしてしまわにゃ、またその謀反を起こすといかんということで、基礎はあの改修工事をやったんですが、これは無理な話なんです。木曽川系のずっとこの木曽路の方に材木もあれば石もありますけれども、それを絶対使ってはいかん。他からもできてその使えと、莫大なこのお金を使わしたわけ。ところがいよいよ、まあ、堤防が八分通り完成して、まあちょこっとじゃと思っとると、夜中に何百人の、この徳川勢がやってきて、せっかくできた堤防を根こそぎ崩いちゃって、またやり直せ。だからもうとっとですね、資本金がなくなってしまって、そしてこの太郎でありました、白田という方が千本松原というところで、100人ばかりの、自分の家来と共に腹を切って死んだわけ。それでこの千本松原というところに、このそういう犠牲になった、腹を切って死んだ、そういう人たちの、まあ、神社がこうありまして、治水神社と。でこれはその木曽川の改修工事で大勢の犠牲者が出た。それで今尾という町を白田町と、こういうふうに名前を変えて、いつまででもこの白田、その家老のご苦労を忍ばさせていただこう。いろいろこう歴史を調べてみると、どうしても難工事でなかなかこの堤防ができなかった。そこで、我もと率先し、子孫のためならば自分の命を捨ててもというので、まだ元気はつらつの人が裸になって体にさらしを巻いて、そして人柱に立つ。そのさらしを巻いとる腹へ杭をぶち込む。そういう人が何人か犠牲になっとるわけです。特に美濃とですね、この尾張はですね、美濃の方は殿様が小さいし、尾張の方は徳川家ですから大きいその大名だもんで、堤防を約3尺ほどこの尾張の方が高いんです。そういう権力を振るって尾張の方はこの堤防を多行したわけ。だから大水が出ると尾張へはめったに切れませんけれども、大体切れるのは美濃の方へ切れるわけ。そういうことをですね、徳川はやったわけですが、その白田町からこのしばらく行きますというと、この海津町といいます。そこに温泉が出た。これ有馬温泉のような温泉で、手ぬぐいを持って入りますとちょっと茶褐色に、色がつくような、そういうまあ温泉、まあ、渋のようなものがあるような温泉ですが、これがまあ神経痛によう効くというんで、そこで、この橋間氏がですね、この町営で、このバスを運転しました。ただずっと循環しておりますから、 温泉の前からずっと回っておりますから、行きたい人はそのバスただ乗って温泉へ行って、で入浴料を200円かしらん出すと1日中、そこで、何でも食べれるものもありますし、そこで、まあ、年寄りが毎日何百人という人が行くわけですが、その温泉のすぐ前にその大賀バスという橋がある。これ大賀バスと言いますのは、大賀という博士がですね、中国の河川敷の中にこの丸木船が埋まっとったわけです。それはもう大体2000年ぐらい前に埋まったもんです。それを今この堀を越えて2000年前の丸木船や、だんだんだんだんこう調べて、その当時の人々がどういう日暮らしをしていたか、どういう生活していたかということを今調べる、そういう学問を考古学と言いました。もう京都でも、今町を堀を越えて、そしてこの下に埋まっとるものをそれをこの取り出すという作業をしておりますし、奈良からですね、あるいは、まあその周辺大和路、あの辺はもう全部その昔のそういう先住民族が、大昔の人たちが住んどった場所 でいろんなものが見当たるんです。珍しいものが見つかるわけ。そこでその考古学の今の先生が大賀という先生なん、博士なん、その人が、この中国の河川敷をずっとこの堀を越えてみると、地下大体2メートル6尺ちょっとぐらいのところにこの丸木舟がまとったわけ。それを堀を越えてみるというと、その中に蓮の種が3粒入っとった。それをもらってきて、これが大体2000年前にこの丸木舟の中へ蓮の実が落ちていたんだが、それが条件が悪かったから生えなかったんだが、これが生えるかどうかというで、三つ葉のこの貴重な2000年前の蓮の実を任しちゃったわけ。二つ葉からは全然芽が出なんだ。一つ葉だけから芽が出た。そしてそれをだんだんだんだん増やえて、今日本中にこの大賀バスというのが大体12か13のレンコンだがありまして、毎年きれいな花を咲かせるわけ。なのでこの橋間温泉のすぐ前のところにその蓮田がありました。ちょうど5月末頃にですね、この6月にかかりますというと、これはものすごい立派な蓮の花。この辺の蓮の花よりは、まあ約5割は大きい花。それが朝6時ごろになると、ほーっと1枚ずつこう開いてきて、30分かかって満開になる。それがまたものすごい匂いがしゅ、本当にその匂いをかやどると、なんかお浄土へ行ったような気分になるくらい、そのいい匂いがするきれいなピンク色をした花がポーッとこう30分かかって満開する。2時間しか咲いてない。で2時間経つとまたすぼんで、あくり朝の6時まで咲かない。そういうもうたくさんの花が咲きましてね、本当に綺麗な、それを写真にうちの同僚が写ってきまして、持ってきてくれまして、今私の応接間に額に上がっておりますけれども、これ2000年前の種が条件さえ良ければ入る。それが陰と陽とが和合したから結果が生じたということ。だから我々は阿弥陀様が助けて、こういう本願をお立てになったってことは、どんなものでもむちゃくちゃでお浄土へ連れて行けるもんならですね、何もご公の思案、陽公のご修行なんてのものは必要がないんですけれど、それはどうしても因果の法則というものは、いくら仏様でもむちゃくちゃにするわけにはいきません。だからですね、我々を仏にすると、迷いを離れさせるというについては、どうしたならばということをいろいろお考えになりまして、そこで仏印と仏縁、印と縁とが和合しなければ仏家を称する結果は生じない。だからそこで仏になる種、それを催す縁、印と縁というものが我々の心の中に少しでもないか、あるならばそれを縁手がかりにして仏にすることができるというんで、それを調べになったのが五行の思案。これは無限の時間、 大体無限ということを表す文字がこの孔という字ですからね、十孔という立って五孔中立ってみんな孔という字が書いてある。これはそんな上に書いた数字にとらわれる必要はない。これは孔という字自体がこれが無限を表す。どんだけともこんだけど凡夫の知恵では計り知ることのできない長い時間のことを孔と。だけどそんなこと言うてもあんた方ちょっとわからんね。それでお釈迦様が例えをお出しになってこのくらいの時間だということを例えを出て説明をしてくださった。それはどういうことかったらね、二つこう例えがあります。一つはですね、40里四方のお蔵がある。そんな蔵はあれせが例えだから、40里四方の蔵があってね、その蔵の中へ種の中で一番細かいと言われるのはケシの種。この頃はケシというものを栽培はさせません。なんでやったら、あの花が澄んでこういうボックができますと、そこにチェチェチェチェと地図をつけるとそこから白い汁が出まして、それが麻薬になるわけです。だからこのケシというものは栽培をしてはいかんと。もしこれが自然に河原なんかに生えておりますと、火炎放射器を持ってきて全部これを焼いてしまうという、そういう、まあ、麻薬取締法という法律ができた。それがもうその日本ではそういうものはできません。作ってはいけないんで罰せられる。それでですね、これを外国から密輸という名称で持ってくるわけ。それはこの 少数民族ですけれども、このインドの山奥あるいはベトナムの山奥のところでそういうものを栽培しとる。ところがそれをその国がそのまま作ってはいかんと抑えてまやいいんですけれども、それを抑えるとそれらが暴れたり生活の保障をしようということになるから、これ多めに見とるから、そこに麻薬というものがどんどんどんどんできとるわけ。それがですね、一番その種のこういうボンボができますが、その中にこうできた種が本当に細け、まあ種の中で一番細けやと言われるのがケシの種。それをね、40里四方の蔵の中へいっぱいきちっと詰めといてね、3年目に一坪出し、3年目に一坪出て、40里四方の蔵が空っぽになるまでの時間を一行って、頭のいい馬場さんいっぺん計算してみよう、どのくらいの時間。誠に銭勘定の上手な馬場さんいっぺん勘定してみるという。あれはね、説教を聞いとらねぶっとるがね、人の悪口を言うたり銭勘定しとるときねぶっとるやつはおらんてね。だからね、そういう一つの例え、これはまあ無限ということじゃ、どんだけともわけわからん長い時間ちこっち。それからまだひどい例えがあるわ。40里四方の大盤石があってね、縦も40里、横も40里、奥行きも40里、そういう40里というその大きな大盤石があってね、それをね、3年目に一遍ずつ天人が降りてきて、あの薄い羽衣の袖でそーっとこうなぜていく。3年目になぜてなぜて、この四十里四方の大盤石が空っぽになるまでの時間を一行中。あの石がその羽衣の袖でそーっと撫でてくるのにどんだけ減る。その四十里四方の大盤石がそれが空っぽになるまでの時間、それを一行中。だから五行の五思案ちごとは、なおと上に 五という数字が、あるいは成仏以来実行という字がつい数字、名もないくらつけたって無限は無限、限りのないことは限りがないちごち。だから孔という字が書いてあればどこに書いてあってもこれは無限を表す。そういうまあ長手長手どうにも凡夫の知恵では計算ができない、そういうね長い時間のことをこれを表すがために便宜上使われた文字が孔という字。だから五孔の間、この凡夫の仏になる道、心の中に仏印はねえか、仏印はねえか、それをお調べになったちことが五行の思案。 だからね、どこまで調べてみても御前の御座で言うたように、あるものは煩悩だけだ。煩悩具足じゃん。煩悩で練り固まっとんねん。だからどこまで調べても、どんだけ骨の髄までお調べになっても、ボンブの手元にはもう仏になる可能性がね、仏印もなけりゃ仏縁もない。そうして相手の出方が悪けりゃ、娘の言うたことにも心理の炎は燃えるし、物を見れば欲は起こるし、朝から晩まで三幕堂の種しか負けんやつじゃっちことが五行の思案の決着なんだ。だからあんた方これ毎日毎日説教聞いとんやけど、そんなもんなに、いつまで聞いてもいつまで聞いても腹も立ちますし、欲も起こりますし、我が身ながら愛想の尽きるど根性が本当に次から次頭上げてきて、こんな大勢えもんではと、そういうことを言うて、いつまででも如来様の本願を信ずることができる。あのね、世の中で一番罪という一番の罪は何じゃってことは、大無量寿経に疑うべからざる本願を疑うほどの罪はねえと聞いたで。あんたを助けようために五行が間骨の髄までお調べになって、ああこれはもう仏になる見込みの立たんものじゃ。相手の出方が悪けりゃ親子でも真理の炎を燃やす、あるいは殺し合う、そういうようなざまはてが条件次第で出てくるが凡夫の性じゃちゅうことを、あなたは五行思案の決着として、仏印もなし仏縁もなし、あるものは煩悩だらけだ、一つもお浄土へ参る多足になるものはないと、それを調べ上げて、その私の落ちがけのざまはてに合わせてこれを成就し、どんな悪人も我が浄土へ迎え取れる準備をここにお考えくださるのが四十八の願い中。だから阿弥陀様のご本願があるで、わしみたいな悪人でもこんな大勢もんでも助けてもらえるげなで、ありがてえわやめてアホなこと言うな。そらまあ素人の言うこっちゃわ。今日初めて説教聞いた、今日初めて目やらしてもらった人ならばそう言うてもええが、ベテランじゃわ、ベテランちゅうことわからん、つまり古だぬきじゃわ。なのどこ行ったって目やらんとこね、クレームやっとるばばさばっかやん。それが何十年聞きながら、こんなものではわしみたいなもんとれごと言うとんない。あんたがおらなんだら、あなたになんで陽光の涙が流れとる。そりゃね、本当に考えてみないかんで。この阿弥陀経の中にね、お釈迦様が三遍ね、応答発願消費国道とこうしゃね。応答発願消費国道ちごとは、おいおばあや、おばあや、この度はどうでもこうでも阿弥陀様のお浄土へ往生したいという願いを起こいて往生しな、申し訳はないぞよというご意見だ。なんでやったら、あなたを引きずり回ったはあんたじゃねえか。親にも話せん、子にも語れん、そのざまはてが見捨てておけんから、我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおぼしめし、俺だけはほってはおけんわやと、宝蔵びくの姿になり、我々と共に苦しみ悩んで、我が正体を明らかに調べ、その落ちがけのざまはてに合わせてご成就くださったのが弥陀の本願。それをわしみたいなもの、どこを抑えてんなことが言える。何十年で聞きながら、こんなものではわしみたいな、そうするとあんた方の考えとるのはもう腹も立たん、欲も起こらん、本当にどんな条件が現れてもニコニコ顔でその日が暮らせる身になったらお嬢でいけると思っとんのか。なから生は不芸の儀じゃわ、叩こうが殴ろうがあんたの生は死ぬまで変わらんわ。どんだけ説教を聞いたとて何が変わるもんじゃ。他丼は中までくれえのじゃ。らっきょうは向いても向いても皮ばっかじゃ。なんぞ中にええものあるか。 この皮あかんでて剥いてみたって、この皮あかんちゅうて剥いてみたって、心底まで皮ばっかんや、らっきょうは。玉ねぎでもそうじゃ。ババさんのどこんじゃそういうもんじゃん。ほらね、わしは徹底的な話を知るけども、まあ、ソビエさんは言いたい方で言わせるでちて、腹立てて目あらんやつがおるげなけど、結構じゃんなもんな。めってまわんでも。本当のことを言うてだね。あの時本当のことを言うてもらったからこそ目が覚めて真実の道へ抱いてもらうことができたが、ええ頃加減な話ではなかなか目を覚ますやっちゃないが、あのご意見のおかげでという人が一人でもあればわしは満足。そういう大事なことをね、おわんべたれたり、なおな阿弥陀様がね、なおな寝ぶっとったて横向いとったてどんな悪人でも何やっても構わん、そんなことおっしゃってないで。なんでたらどうにもこうにもならん私を仏にするのには仏に。